77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 磯早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。2月14日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、今日2月14日といえばバレンタインですよね。皆さん何チョコ買いました？何チョコって言ったらちょっと言い方おかしいんですけれども、私はですね、今回ですね、自分にご褒美チョコレートを買いました。まあね、いろんな形のまあチョコレートのあげ方とかね、自分にたまにはご褒美っていうのもいろいろありますよね。よかったら甘いチョコレートでも食べながら、今日も30分どうぞお付き合いください。さてですね、今日はまずですね、現在長崎市県美術館で開催中の展覧会、超絶技巧からモダンへ、京都近江工芸の新展開というですね、展覧会のご紹介からいきたいと思います。まあですね、もうすでに行かれた方もいらっしゃると思いますけれども、私こちらですね、内覧会で鑑賞させていただいたんですよね。まあ今回の展覧会では、京都国立近江美術館が所蔵する作品を中心に約170点を展示し、工芸に刻まれた激動の近江の痕跡を京都や長崎という地域の視点を踏まえ再検証します。まあ、時を経てさらに進化した国際性や多様性の上に立ち、私たちが築いていくこれからの芸術文化について思いを馳せるというですね、展覧会なんですけれども、まあ、工芸品の数々を実際に目にすると、その美しさや繊細さにもの素晴らしさに思わずですね、感動してしまいました。まあ、なかなか見る機会がない品々を見るということって、もう本当に大切だなと思ったんですね。まあ、ネットや写真で見るのとはまた違う深い味わいも感じ取れますし、まあ、古い工芸品も時を経て今につながるものもあるんだっていうことも感じました。そしてですね、美術館のカフェでは展覧会期間中限定の京都のお茶を使用したスイーツセット、シフォンケーキとお茶のセットも楽しめるんですよね。私こちらもいただいたんですけれども、抹茶とほうじ茶の2種類のシフォンケーキにあんこのホイップが添えられてて、柔らかくてふわふわっとした優しい味のするですね、シフォンケーキにこのまたあんこのホイップがすっごく合うんですよ。そしてシフォンケーキと日本茶専門店一方堂のほうじ茶がね、また相性抜群でね、本当に美味しかったです。なんかこのね、素晴らしい展覧会を見た後に美味しいスイーツを食べると、すっごく優雅な気分になったっていうかね、有意義な時間を過ごせたなーなんて思ったんですよね。そしてこちらのね、展覧会の図録もあるんですけれども、まあ、いろんな方のコラムとか、まあ、展示されてた工芸品のことについてもですね、載ってるので、もうお家に帰ってもうこれをね、改めて読むと、またね、深い、こう感慨深いっていうかですね、すごくですね、まあ、勉強になりますし、まあ、日本の工芸の素晴らしさっていうものも改めて感じ取れますので、ぜひこちらのですね、図録の方も手に取っていただけたらなぁなんて思います。まあ、この展覧会3月16日の日曜日まで長崎県美術館で開催中です。今日はこの展覧会のチケットをペア3組6名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは2月19日の水曜日です。皆さんのたくさんのご応募をお待ちしております。超絶技巧からモダンへ、京都近江工芸の の新展開、こちら長崎県美術館で開催中です。ぜひこの機会にお出かけください。さあ今週も素晴らしい作品早速ご紹介していきたいと思います。セプテンバー5、1972年9月5日ミュンヘンオリンピックの選手村でパレスチナ武装組織黒い9月がイスラエル選手団を人質に立てこもる事件が発生。そのテレビ中継を担ったのはニュース番組とは無縁であるスポーツ番組の放送クルーたちでした。エスカレートするテロリストの要求、錯綜する情報、機能しない現地警察、全世界が固唾を飲んで事件の行方を見守る中、テロリストが定めた交渉期限は刻一刻と近づき、中継チームは極限状態で選択を迫られるという1972年のミュンヘンオリンピックで起きたパレスチナ武装組織によるイスラエル選手団の人質テロ事件の顛末を事件を生中継したテレビクルーたちの視点から映画化したサスペンスドラマ。ヘルのティム・フェールバウムが監督脚本を手掛け、報道の自由、事件当事者の人権、報道がもたらす結果の責任など現代社会にも通じる問題提起を織り込みながら緊迫感たっぷりに描いた作品です。まあ、この作品アカデミー賞脚本賞ノミネートもされてますし、もう大いに注目したい作品ですよね。まあ、全世界を震撼させたミュンヘンオリンピックのテロ事件、衝撃の1日を追う圧倒的緊迫感の90分をぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。セプテンバー5、こちらは九州では TJOY 博多他で公開中です。続いての作品は愛を耕す人。18世紀のデンマーク、貧窮にあえぐ退役軍人ケーレン大尉は貴族の称号をかけて荒野の開拓に名乗りを上げます。それを知った有力者でシンケルは自らの権力が揺らぐことを恐れ、あらゆる手段でケーレンを追い払おうとするのでした。ケーレンは自然の脅威とデッシンケルの非道な仕打ちに抗いながら、デッシンケルの元から逃げ出した使用人の女性アン・バーバラや家族に見捨てられた少女アンマイムスと出会い、家族のように心を通わせていくという、マツミケルセンが母国デンマーク開拓史の英雄ケーレンを演じた歴史ドラマで、デンマークの作家イダ・ジェッセンが史実に基づいて執筆した小説を原作に、ロイヤルアフェア愛と欲望の王宮でもミケルセンとタッグを組んだニコライ・アーセン監督がメガホンを取り、ライダーズ・オブ・ジャスティスのアナス・トマス・イエセンが脚本に参加しています。まあ、この史実ベースの物語って心に深く残りますよね。まあ、この作品もそうだったんですけど、ケーレンの壮絶な物語に引き込まれましたし、やっぱりですね、それはですね、マッツ・ミケルセンのね、熱演があるからこそだと思ったんですよね。かなり見応えの作品でした。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。愛を耕す人、こちらは九州ではユナイテッドシネマ、キャノルシティ30などで公開中です。ミカのフラワーシネマ。最新作映画をご紹介していきます。ファイヤーブランド、ヘンリー8世最後の妻。16世紀の英国テューダー朝、君主ヘンリー8世はこれまで5人の妻を処刑や追放、出産による死亡などで容赦なく切り捨ててきました。そんな彼と望まぬ結婚をした6番目の妻キャサリン・パーは、イングランド国教会を設立したヘンリーに反してプロテスタントの信念に基づいて英国を光ある未来へ導きたいと願うのですが、国王と対立する立場であることを告発されてしまった彼女は、前妻たちのように首をはねられてしまうのか、それとも病に蝕まれた国王が先に死んでしまうのか、自らの生存をかけて複雑に絡み合う宮廷の政治的陰謀に立ち向かっていくという、暴君として恐れられた16世紀のイギリス国王ヘンリー8世と、その6番目にして最後の妻キャサリン・パーの生き残りをかけた争いの行方を描く宮廷サバイバル劇。 見えざぬ人生でカンヌ国際映画祭ある視点部門を受賞したブラジルのカリム・アイノズ監督がメガホンを取った作品で、2023年第76回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品されています。ヘンリー8世をジュードロー、キャサリンをアリシア・ビガンダーが演じています。ヘンリー王がジュードローがこう演じてるってわからないぐらい、いつものこう素敵な感じを封印しての演技、本当に恐ろしさを醸し出していて、もう見ててね、私まで緊迫してね、ゾッとしてしまったんですけれども、なんかもう最初わかんなかったんですよ。でもこう目を見ると、あ、なんとなくこうジュードローかななんても感じもしたんですけれども、彼の演技も素晴らしかったし、そしてですね、キャサリン役のアリシア・ビカンダ、彼女やはりですね、こういう役ぴったりだなーなんて思ってしまいました。またですね、この作品から私は歴史を学びました。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ファイヤーブランド、ヘンリー8世最後の妻、こちらは全国順次公開中で、長崎では2月21日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品は聖なるイチジクの種。テヘランで妻や二人の娘と暮らすイマンは、20年にわたる勤勉さと愛国心を評価され、念願だった予審判事に昇進します。しかし仕事の内容は、反政府デモ逮捕者に不当な刑罰を下すための国家の下働きだったんです。報復の危機があるため、家族を守る護身用の銃が国から支給されるんですが、家庭内でその銃が消えてしまいます。当初はイマンの不始末による紛失と思われたんですが、次第に妻、長女、次女の3人に疑惑の目が向けられるように。捜査が進むにつれて、家族でさえ知らなかったそれぞれの顔が浮かび上がり、事態は思わぬ方向へと狂い始めるという、家の中で消えた銃をめぐって家庭内に疑心暗鬼が広がっていく様子をスリリングに描き、2024年第77回カンヌ国際映画祭で審査員特別賞を受賞したサスペンススリラー、悪は存在せずなどで国際的に高く評価されながらも、母国イランでは自作映画で政府を批判したとして複数の有罪判決を受けた モハマド・ラスロフ監督が、2022年に一人の女性の不審死をきっかけに起きた抗議運動を背景に、実際の映像も織り込みながら描き出します。この作品167分あるんですよ。でも全く気にならないぐらいあっという間でした。衝撃的で、すごく頭の中に残る映画だったんですよ。物語がこう展開するうちに、どんどんどんどん引き込まれていきますし、もう緊迫感がね、とにかく半端なかったんですよね。もうラストまで目の離せない作品でした。聖なるイチジクの種、こちらは全国順次公開中で、長崎では少し先になりますが、4月4日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品は劇場版トリリオンゲーム。世界ナンバーワン企業の時価総額と同等の資産1兆ドルを稼いで、この世のすべてを手に入れるべく、さまざまな事業に挑戦しては予測不能な作戦で成功を重ねてきたハルとガク。トリリオンゲーム社を日本トップクラスの大企業にまで成長させた2人は、日本初のカジノリゾート開発に挑むことに。世界一のカジノ王ウルフを次なるターゲットに定める彼らだったんですが、裏では2人の友情を引き裂く巨大な陰謀がうごめいていたという。原作稲垣理一郎さん、作画池上良一さんによる人気漫画を映像化した2023年放送のテレビドラマ、トリリオンゲームの劇場版です。テレビドラマ版に続いて、原作者稲垣理一郎さんが監修を手掛け、世界を覆すハッタリ男ハルと、気弱な凄腕エンジニアガクが日本初のカジノリゾート開発に挑む姿を劇場版オリジナルストーリーで描き出します。キャストは、春を目黒蓮さん、ガクを佐野隼人さんをはじめ、今田美桜さん、福本莉子さん、吉川浩二さんなど、テレビドラマ版のメンバーが再集結。さらには劇場版キャストとして、石橋亮さん、宍戸カフカさん、田辺誠一さんが出演しています。 私ですね、このドラマ見てなかったんですけど、それでもね、面白かったんですよ。これどんな展開になっちゃうんだろうと思って、もう最後までね、目が離せなかったんですよね。もうね、なんだかね、めちゃくちゃ見ハマってしまいました。もちろんこの作品は前情報を入れない方が楽しめると思います。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。劇場版トリリオンゲーム、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、もう一つ映画ご紹介します。コメント舞台、実力はあるが見えっぱりな社会部記者イムは、大企業マンションの不正に関する特ダネ記事を出すんですが、それが誤報であることが判明し炎上してしまいます。転職処分を受けた彼のもとに謎の情報提供者から連絡が入ります。その人物は自分のことをネット世論を操るコメント部隊チームアレブのメンバーだと主張し、報酬さえ支払えば真実を嘘に、嘘を真実にすることができると話すという韓国の国家情報院による世論操作事件を題材にしたチャン・ガンミョンの同名小説を映画化したクライムスリラー。誠実な国のアリスで注目を集めたアン・グクジジン監督がメガホンを取り、脚本も手掛けた作品です。キャストにはイムをソン・ソックが務めるほか、キム・ソンチョル、キム・ドンフィ、ホン・ギョンなどが共演しています。この作品を見た後に、真実って一体何だろうっていう言葉がね、パッと頭に浮かんだんですよね。ネット社会がこう充実している今、あらゆる情報がこう飛び交って、果たしてそれをどこまで信じたらいいんだろうとか考えちゃいますよね。もちろん情報があることで助かることもたくさんありますし、逆に惑わされちゃうこともあるし、この作品もね、いろいろ考えさせられました。ぜひ劇場でご覧ください。コメント舞台、こちらは九州では福岡の KBC シネマ、佐賀のシアターシエマなどで公開されますので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さて、最後に一つメッセージご紹介したいと思います。佐世保市にお住まいのラジオネーム、ひだまりの真央さん。美香さん、こんばんは。いつも楽しい映画情報ありがとうございます。毎週楽しみに聞いています。もう本当ありがとうございます。大きな玉ねぎの下では、美香さんの紹介を聞いただけで胸キュンでロマンチックな気分になりました。顔も知らない相手と手紙のやり取りなんて憧れます。主演の神尾楓珠ちゃんは、佐世保の無線島でロケがあったドラマ17歳の帝国に出られていました。その頃から誠実で爽やかな方だなって思っていました。大きなスクリーンで見てみたいです、といただきました。ありがとうございます。もうですね、この作品を見ると、なんかね、手紙っていいなぁなんて思とか思って、久しぶりにね、手紙書きたいなぁなんて思いました。本当にね、ロマンチックな気分に浸れると思いますので、ぜひひだまりの真央さん、大きなスクリーンで楽しんでくださいね。メッセージありがとうございました。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーも映画巡り会えたらより、セリーヌ・ディオン&クライブ・グリフィンで When I Fall in Love を聞きながらのお別れです。皆さん、どうぞ素敵な週末、そしてバレンタインをお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。